んにちは、ピグです。本日はですね、映画の話でもなくガヤラジの話でもなく、ただ私が話したいことを話したいがために、収録をしております。題名にも書きましたけれども、先日ですね、3日間ライブで総勢配信者81人で、まあ、簡単に言えば殺し合いみたいな感じのゲーム、ラストという、ゲームがあるんですけれども、それを、チームに分かれて殺し合い、競い合い、ポイントを奪い合うっていうイベント3日間やってたんですけど、まあ、知らなくて私やること、ヤフーニュースとかにもなってたんですけど、まあ、ニコニコ配信者、元ニコニコ配信者や、まあ、ニコニコ配信歴が長い方々の、総勢81名で、チーム戦で行われた大会、ニコニコ老人会というものが、あったんですけれども、知らなくって、で私は非公式図という、配信者4人組のチームが昔からって言い過ぎか、ちょっと数年前からすごく好きで、まあ、仲がいいっていうのがまずいいのと、何でしょうね、温厚なんですよね。で私はとしぞうさんっていう配信者の方がすごく好きで尊敬してるんですよ。何が尊敬って、お笑いスキルが高すぎて。ちょっと今から非公式図の話を軽く、知らない人のためにするんですけど、歳三さん、富士工房、ピラの課長、十和子さんっていうこの4人でチームになっているのが非公式図っていうチーム名なんですけれども、それぞれもともと別々に活動してまして、それこそニコニコかな、ニコニコで活動していた方々それぞれで有名だったんですけれども、まあ配信者勢の大会とかね、集まりとかで気が合った4人で結成したのが非公式図っていうこの4人なんです。だからもともとソロで活動してる方々なんですよ。非公式図はまあ本当におまけみたいな感じでやってるんですけど、私はそもそもが歳三さんが好きで見てたんですけど、非公式図っていうのを知らなくて、あ、そんなんやってんだって。多分結成して何年なんだろう、まだそんな長くはないと思うんですけど、3年とか4年なのかな。でもね、有明とかでね、なんか結構広いとこ貸し切ってイベントやってたりとかして、で速乾とかですごい人気なんですよ、非公式図。まあ、元々がね、この4人の中で言うと、まず富士工房、富士、この方北海道の方なんですけど、めちゃくちゃムードメーカー、いやちょっとなまってんのがいいんだよね、またちょっとなまってんのと、あとムードメーカーで争い事が好きじゃない、なんか誰にでも好かれるんだろうなっていうような。まあこの方ね、チャンネル登録者数も90万人ぐらいいるんじゃないかな。すごくこの4人の中で一番チャンネル登録者数が多くて、あとキヨっていう有名な配信者知ってますか。キヨとかと一緒に、サイオレっていう、まあ、ニコニコのなんかこう結成されたチームみたいなメンバーだったのもあって、富士工房が一番多分知名度が高いかな、この4人の中では。で、次に十和子さんはゲームがめちゃくちゃうまい、なんか冷静なタイプ、なんかね、ゲームとにかく一番うまいじゃないかな、十和子さんが、まあ、同じぐらいと言ってもいいぐらいうまいのは歳三さんですかね。で、まあ、ピラの課長はどちらかというと天然ですね。ピラの課長天然だよなって毎回思う。あのね、見た目はめちゃくちゃ VK バンドマンみたいな、なんかね、髪をね編んでて、なんかその時によって違うんですけど、今金髪なのかな、金髪ロン毛の編んでる感じで、結構 VK のメイクしてて、そもそも富士工房と一緒にバンド組んでるらしいですけど、なんかね、結構見た目イケイケなのに性格がやられキャラで、まあ、3人に基本的におい課長っていじめられてるじゃないけど、いじられてる感じだし、 まあ、ピラノ課長もあんまり争い事とかしないから、富士と一緒にキャッキャしてるタイプですね。富士工房とキャッキャキャッキャしてゲラゲラゲラゲラ、2人がゲラなんですよ。富士工房とピラノ課長はゲラなんで、2人でゲラゲラゲラゲラ笑ってやってる。だから冷静担当がトワコさんとトシゾウさんなんですよね。どっちかっていうと、あのトシゾウさんとトワコさんはゲーム何やらせても飲み込み早いしめっちゃ強いっていう感じなんです。で、まあこの4人本当にバランスが良くて、なんでしょう、いつまでも見てられる、なんかこう楽しそうなんですよね、何やってても。で、結構私は非公式図好きで、で非公式図、基本的に非公式図だけの動画っていうのは、まあうちでいうガヤラジみたいにそれぞれのチャンネルで上がるんで、全員のチャンネル網羅してないといつ新作が上がったのか分かんないっていう時がある。再生リストがあるんですけど、非公式図の再生リストにメンバーが入れてくれないと新作来てるか分かんない時ある。ちなみになんですけど、私はチャンネル登録してるのはとしぞうさんととわこさんだけなんですよ。ピラノ課長も富士工房も好きなんですけど、まあ、単体で見ようとは思わない。単体で見ようと思うのは、まあ、まずとしぞうさんはもともと好きだからそれはもちろん見るんですけど、とわこさんはね、私が遊びたいゲームを遊ぶ率が多くて、例えばですけど、なんだろう、作業ゲーム、それこそパワーウッシュシミュレーターとか、あとハウスフリッパーとか、あとあのプレステでできないゲームで警官になって街を取り締まるゲームとか、スーパーマーケットを経営するゲームとか、アパレルショップを経営するゲームとか、私がしたい結構興味のあるシミュレーションゲームを意外とトマコさんやるんですよね、一人で。ね、なので、であとはトワコさんゲームうまいから参考になるっていうので、トワコさんとトシドさんはチャンネル登録しててよく見てるんだけど、だから富士工房とピラノ課長が4人の動画アップしても気づかないんだよね、私チャンネル登録してないから。あ、好きですけどどっちも。で、まあそんな4人は基本的に収録をしたものを編集して動画を上げているっていうスタイルなんですね、非公式図の動画に関しては。他の方々はそれぞれライブ配信とかしてるっぽいけど、いやでも富士工房はライブ配信しない主義っぽいよな、多分。多分ね、わかんない。チャンネル登録してないからわかんない。なんですけど、まあとにかくですね、このなんだろう、4人は基本的に収録して編集されたものが上がってて見る。まあ、いわば撮れ高高いところだけを見ることができるっていうスタイルなんですよね、動画は。その4人がですね、まあ36時間生配信する。ってことで、いや富士工房はね、ちなみに俺はライブ配信じゃなくて編集であげたいからライブ配信はしませんって言ってるんで、富士の視点は編集待ってるところなんですけど、一応ピラノ課長と、あ、まあごめんなさい、36時間って言いましたけど、厳密に言えばゲームのその大会は36時間ですが、配信する時間とかゲームをする時間っていうのはチームに委ねられてるんです、このルール的に。なので、まあ厳密に言えば36時間ではないんだけど、配信時間でも、いやでもな、10時間以上配信してたもんな、11時間とかだったから、ピラノ課長とか多分そう30時間ぐらいは生配信で上げてんじゃないかな。そう、あのね、そうで、まあこの4人がですね、まあ、そもそもそれぞれ人気だから揃うスケジュール合わせるのも大変だと思うし、なんだろう、こう垂れ流し、この4人の生活垂れ流しっていうのが今まで私ちょっと知らないんだよね、ないんですよね、見てきた中で。やっぱってなって、だから私はちょっと結構ファンだから、なんかこう4人が垂れ高じゃないところの会話、どういう立ち位置でなんかそのゲームってっていうかしてるのかっていうか、こう長時間配信って人間の本性出ると思うんですよ。私ね、金さんじゃないけど、そういう人間の本性みたいのを勝手に分析したりするの大好きで、あの友達じゃないし、この4方は友達じゃないし知らないから、どういう人なのかって知れるのって、やっぱ長時間疲れてきた時に人間の本性って出るじゃないですか。疲れたとかお腹空いたとか具合悪いっていう時に本性出るから、この4人めっちゃ仲いいけど実際のとこどれぐらい仲いいんだろうっていうのを、めちゃくちゃあの興味深い、この長時間生配信、しかも垂れ流し 編集せずにっていうのがね、すごく興味があって、それだけで見たんですよね。あのそのニコニコ老人会見たんですけど、いや最高でしたね本当に。まずすごいのがやっぱこの4人基本的に温厚だよね。誰もイライラしたりとか怒ったりしないんだよね。やっぱそのなんか想像通りだったんですよ。私としてはなんか、あこの人って意外とこういう時にイライラするんだなとか、あこの人結構なんか長時間一緒にこういうゲームやってると当たりきついんだなってなっても、あの幻滅はしない、友達じゃないから、あのなんだろう、あそういうタイプなんだってあの思うだけでも私は面白いんですね。だから全然誰かイライラしてもらったり怒ってもらったりしても幻滅しないから良かったんですけど、いやこれが4人ともね温厚で誰もイライラしないっていうか、イライラしてたとしても多分外に表さないんだな。なんかやっぱ配信者ってすごいなって思いましたね。もしかしたら我慢してるのかもしれないんだけど、わかんないよ。我慢してるのも感じ取れなかったけど、まあそもそもこの4人が仲いいっていうのは温厚っていうのもあるのかもしれないね。私だったら、この4人の配信見てたんですけど、私だったらブチギレてますね。誰にピラノ課長にブチギレてるつもり。いや本当にこの話ねガヤラジとかでしたいんだけど、まあ3人がまず興味ないじゃん、パーソナリティ他3人が。私の話せる場っていうのがない。あとニコニコの配信者のことを知ってるのって、だから会話できるのって、まあちょっと私の知り合いや職場のお子さん、小学生とか中学生としか会話ができなくて、ニコニコの配信者の話、まあこの非公式図はみんなニコニコじゃなくて今 YouTuber なんだけど、いやあんまりね話せる人いないんだよね。もう話すとこないからごめんここで供養させてくださいって感じなんですけど、いやねピラノ課長の何にイラつくかって、まあピラノ課長は悪気がなくて天然なんですね。でなんかね、このそもそもなんですけど、ニコニコ老人会ラストというゲームなんですが、どういうゲームかっていうと、まあ建築をしてまず資材を集めます。木材やら石材やら、スクラップとか、もうオープンワールドになってるところから資材をめっちゃ集めて、一から家の土台を作って家建てて、そう建てるって言ってもただ好きな家を建てるんじゃなくて、まずこれなんていうんだっけ、 PVP なん、攻撃、銃で攻撃して相手から資材を奪ったりするゲームなので、基本的に攻撃されると思った方がいい、バチバチのゲームなんですよ。だからまず壊されにくい家っていうのを作らなきゃいけなくて、ハニカム構造だっけ、なんかねそういうねなんか家を作らなきゃいけなくって、で大きい家はちょっと欠陥が出やすいんで狭めの方がいいとか、いろいろこのラストというゲームは奥が深いらしいんですが、まずみんなで資材を集める。でも資材集めてる途中で殺されて、その集めてた資材を全部他のチームに奪われるってこともあるんですけど、まあチーム戦でできる。で今回のニコニコ老人会っていうのはこのイベントのためだけに専用サーバーを作って、そこに81人の配信者を放り込んだんですよ、オープンワールドに。でチーム組ませて、用意スタートで、皆さんじゃあ、今から、スタートです、夜中の12時までは採取する時間です、建築資材とかね集めたりとかする時間です。で12時からはバチバチ対人戦ですと、やり合っていいですっていう時間です。でそれが、夜中の3時までですとか、こうタイムスケジュールが決まっているんですね。じゃあ家を作るためにその対人戦じゃない時間に資材を集めれば結構いい家建つんじゃないと思いきや、運営のルールとしてはその採取する時間です、対人戦ではありませんって言ってる時間に攻撃しても少しで解決してくださいっていうことで、ルール違反ではないっていうのがこれポイントなんですよ。争う時間ではないのにもかかわらず攻撃してくるチームがいるってことです。それは心象が悪くなるだけなんです。要はルール違反ではないので、みんな配信してるから視聴者にとって見栄えが悪いけど、それでもいいなら、それでも勝ちたいならやればっていうルールなんですよ。だからニコニコ配信者がもう荒くれ者ばっかりで、結構そのあたり気にしないで攻撃してくる 人たちが多いから、まあこの辺りがね、あと心理戦とかもあって、まああの仲間のふりして裏切るとかもあったりして、で私は非公式図の目線を基本的に見てるんで、非公式図は面白いシーンいっぱいあったし、あのたくさんあったんだけど、どっちかって言ったらまだ温厚の方だったらしいね。いや他のチャンネルのさショート動画回ってくるんですけど、他の人たちはなんかもう泣いてたりしててさ女の子のさ配信者にゃんなんだっけの名前忘れちゃった、知らない人なんだけどさ、でもまあ有名な人なんでしょうけど、ニコニコとして、まあ有名な人しか出てないから、このチャンネルっていうかこの大会ね、有名な人しか出てないんで、このチャンネルには。なのでなんだろうな、なんかね、あの手錠とかアイテムで作れるんですけど、手錠で拘束されて捕まっちゃったりとかしてて、それで号泣して、うん、ほんまありえない、ほんまに嫌いとか言って号泣して、警察呼んでくださいとか言って号泣してたりとか、なんかね結構ね他のチームは緊迫してましたね。あのバリバリ戦いに参加してた。でこの4人のうちさ、歳三さんと十和子さんってゲーム強いんで、え、なんでそんななんかこう争い状態にならないのかっていうと、まあ、実はこの4人このラストというゲームほぼやったことないんですよ。やったことないでやってるから、これ何に使うのとか、これこうした方がいいのかなって、結構4人でずっと一緒にいることが多くて、で4人でずっと話し合ってたり、意味も分からず打たれて、なんで俺今死んだのみたいな感じが多くて、もう知識量が圧倒的に少なかったから、戦い方も分かんなかったみたいなところあるんですよね。なのでどっちかっていうとこう温厚な配信だったんで、あんまり争わないようにしてたんだよね4人が。そもそもなんですけど、富士工房と富士さんとピラノ課長は争うのがちょっと無理っぽい温厚ですね。なんかね、やったとしても面白い感じになっちゃうんだよね、なんか争いに参加しても、まあ、完全になんかこうちょっとやられキャラじゃないけど、まあおもちゃにされやすいよね、ピラの課長藤は基本的に。だから実際近くに我々だという有名な配信者集団知ってますか、我々だっていう、まあ、めちゃくちゃ有名な人たちなんですけど、基本的にキッズに人気ですね。我々だがさ、たまたま近所にあってさ、我々だにやられすぎだよね。この非公式図は我々だのおもちゃにされてて知識がないゆえにもうめちゃくちゃおもちゃにされてましたね、本当に。あ、でも後に、まあ、配信終わってから十和子さんとか歳三さんとかも言ってたけど、まあ我々だがあそこまで準備伸びたの俺たちのおかげやでっていうのは間違いないかなとは思ってて、なんかもう本当に何も知らない未経験のおっさんたち勝って遊んでるみたいなで、まあでも十和子さんとかはそれで良かったと思ってるって十和子さん言ってましたね。十和子さんめっちゃゲーム強いんだけど、で我々だも、いや十和子さん怒らせたら一番怖いだろうっつって、十和子さん怒らせたくないってビビってたらしいんだけど、十和子さんとしてはいやでもこのゲーム知らんからなみたいな感じ、なんかその圧倒的知識量でもうすでにスタートライン立ってる時点でもう負けてるっていうのは4人も言ってて、でもうなんかとにかくこの4人でゲームを遊ぶためだけに参加してるっていう感じだったから、もうなんか勝つっていうよりはまあ楽しむっていう感じで、あの十和子さんはそのこの主催者の人に誘われた時に、まあ、ニコニコの同窓会だと思ってって、ニコニコの配信者の同窓会みたいなもんだから経験なくても軽い気持ちで参加してって言われて参加したのに、始まったらもうバッチバチだから話しちゃうやないかって思ったっていうのは言ってたけど、だから結構4人は軽気持ちで参加したらバチバチだったから慌ててるっていうなんか感じなんですよ。ですいません、なんか話だいぶ飛びましたけど、ピラの課長の何にイラついて、私だったら、私がこの4人の中にいたらピラの課長にぶち切れてると思うんだけどまずなんだろうな、この戦う上で銃撃戦ではだけではなく地雷とかを仕掛けられるんですけど、で地雷をさ仕掛けたとこ覚えといて、でドカーンって死んだ時に、画面の左あたりにキルボードって言って、誰々が誰々を殺したとか 誰々が NPC にやられたとか、誰々がこう地雷で死んだとか出るんですよ。だからそれを見て、あ、俺たちの地雷で死んだんじゃねって思ったら近くに行って、まあ資材を剥ぎ取るってことができるじゃないですか、あの作戦的に。でこのゲーム何が目的かって、資材を奪うだけじゃなくて、ここがポイントに関わるところで、死体が出ると、その死体から頭蓋骨を取れるんですね。で例えばですけど、歳三さんが死んだ頭蓋、あの死んだ死体をですね、あの切り刻むと歳三の頭蓋骨っていうのが手に入るんですね。それをポイントにしてる。で各チームリーダーがいまして、リーダーの頭蓋骨だけ得点がちょっと高めなんで、リーダーは気をつけて行動してねって感じなんですね。でこの非公式図に関しては、トワコさんがリーダーなので、トワコさんはあんまり、やられないようにしなきゃいけないっていうのがあるって感じです。でまあ、なので地雷仕掛けて、戦略的に地雷を仕掛けて死んだ人の頭蓋骨を剥ぎ取るみたいな作戦もできたりするわけですよ。ここ絶対人通るだろうなってとこに置く。で、まあ、一応死ぬって言いましたけど、死んだ後にすっぽんぽんっていうか、あの何も資材持ってない下着姿の状態で自分の家にディスポーンされるので、そこからまたあのやり直しっていう感じになります。死体は出るんだけど、一応なんだろう、目の前に死体があったとしても、もう一人その自分が生まれ変わって出現するっていう感じですね。まあ、それで頭蓋骨を奪ってやってるわけなんですけど、まあ我々だに基本もてあそばれてるって話しましたけど、我々だの地雷とかで、まあ、ちょっと噂によると我々だが仕掛けたわけじゃないっていう噂あるんだけど、まあなんか我々だの家の近くで地雷で富士とピラの課長とかめっちゃやられて、で許せねえあいつらってなって、俺たちも地雷仕掛けようぜってなったんですよ、富士とピラノが。銃撃戦じゃ勝てないから、一応武器とかにも種類があって、その武器が知識があったり、いい資材手に入れないと強い武器って手に入んないから、そのあたりでも知識量とかで負けてんですよね。どこに行ったらその資材が手に入るかとかも分かんないわけじゃないですか、初心者だから。あ、その時点で負けてて、多分武器とかでも勝てないし、俺たちは地雷で、あのうまくいけばその死体を剥いで頭蓋骨もらおうぜっていう作戦もあったんですけど、その地雷をですね、まあ、自宅のちょい近く、俺たちの家を襲うもんなら、この地雷で、あのお前たちやられろって言って、富士と課長が、十和子さんがちょっと配信できない日があって、十和子さんがいない時に仕掛けまくったんですよ。十和子さんいない、十和子さんとか歳三さんはいたかな、その時歳三さんほっといてたかもしんないね、それで。あのピラの課長と富士がさ、ちょっと家の近くにさ、地雷めちゃくちゃ埋めたんですよ、とんでもない数を。で、あの埋めて、でピラの課長は自分でそれに引っかかって何回も死ぬんですよ、イライラして。天然だから。いや違うのよ、ピラの課長はそれがいいところなんですよ。この非公式図の中で、そのピラの課長っていうのは富士と一緒でムードメーカーであり、この場を盛り上げる大事な存在なんだけれども、私は結構なんだろう、チームワークとか、なんかもうちょっとこう、あのなんだろうな、足並み揃えてみたいに見てて思っちゃったりとか、自分がやってたら、いや、ちゃんとなんかこう同じ指標に向かって、目標はこれで一緒にやってこうよみたいな感じの、こう目標立ててやりたいから、なんていうかな、なんかもうそのピラノ課長のその天然ゆえの足の引っ張りにイライラして、でさ、でも怒んないのよ他のメンバーは。全然何してんねんみたいな感じの言い方、もう課長みたいな感じの、全然怒んないです。もうこれがまたね、好感度上がったよね本当に。いや私だったらブチ切れてるとこなんだよね本当に。だってさ、気をつけろよ、それでお前たち自分の地雷で死ぬなよって言われてんだに、何回も死ぬんだよ。 まあ、藤も死んだけど自分の地雷で。でも課長が本当に、で、あのその仕掛けたエリアがこの辺だから、もう明確にね、その地図で言うと C6 とか A1 とかね書いてあるんで、なんか C6 は通るなって言われて、みんなに課長はもう C6 を通っちゃいけませんと、そこ自分で地雷仕掛けたんやろ、絶対通るなよって言われたのにもかかわらず、課長の配信目線で見ると C6 めっちゃ通るわけですよ本当にクソ腹立って、お前何回も注意されたやろかって私はすごい見ながら思ってて、で死んだりするわけです。私だったらもうね、私本当に飛行士傷にはなれませんわ、本当に飛行士傷に私がいたら、もう課長が何回も注意されてるのに同じ、違う、天然でやってんだよ、わざとじゃないんだよ、受け狙いじゃないの、ガチでやってるから、本当にもう私は本当に課長がそれを何回もやって死んだら、お前頭かち割るぞって言って切れてるとこなんですよ本当に。でも誰も切れない、これが非公式図が仲良しの秘訣なんだろうなとも思いましたね。本当に私だったらぶち切れてるし、しかもね課長、あの手榴弾だったら作れるから手榴弾一発作ろうぜって、手榴弾誰かの家に投げ込もうぜみたいな復讐心でね、それも富士と一緒に、よしじゃあ手榴弾作ろうとか言ってやって、手榴弾作って、で手に持ってなんかやってたんですよ。わいわい、私ね、歳三さんか十和子さんの視点で見てて、その時で、よっしゃこれで手榴弾いっぱい作ったぞとか言ってたら、富士が、え課長何やってんの、課長それって言って、課長があって言った瞬間に家の中でドーンですよ自爆、しかも近くにいた富士も一緒に死んでいや、十和子さんだったかな、十和子さんもその時何してんねんぐらいしか言わなかったいや、あのさ、ゲーム上手い人ってそういう人いたら怒るじゃん、なんか私のイメージね、印象だとゲーム上手い人って、ゲーム下手な人とかなんか天然の人の気持ちあんまり分かんないから怒る人多いイメージなんですよ。まあ私はなんかその一般の人としか遊んでないんで、配信者と一緒に遊んだり、まあ有名なね、めっちゃ有名な配信者と一緒に遊んだりしてないから、いやでもな、それこそあれだよね、あのレプチンさんとかね、結構イラッとした口調で注意するんですよ。いやもう分かんないならいいっす、そこで勝手にやっといてくださいとか言うんだよレプチンさん。いやそうだな、いるな、配信者でもいるよな、なんかイラッとしたのを思いっきり表に出す人で、十和子さん、歳三さんなんていうのはもうゲームめっちゃうまいから失敗とかあんまりしないから、絶対イラッとするという印象だったんです私は。だからこういう風に編集でどうにもならない生配信でそういう本性出んのかなって思ったら、歳三さんも十和子さんも意外と怒んないの、びっくりしたね。いや歳三さんもともと優しいから怒んないんじゃないと思ってたけど、十和子さんはちょっとそういう口調で怒るんじゃないかと思ってたんですよ私。十和子さん結構ね、一匹狼みたいなところあるから、なんかこうなんだろうな、チームでとかできないイメージなんだけど、非公式図にいる時だけ十和子さんなんかちゃんとなんか従順にやってるのが可愛いなと思ってなんか十和子さん助けてくださいとか言っても、はいはいどこにいるんですかみたいないや意外に十和子さん怒んないんだよね。私なんか十和子さんの好感度上がったわ、意外に怒らないし、富士さんとピラノ課長が温厚であんまり戦いに参加する気がないっていうのを汲み取ってんだよね十和子さんが。十和子さんなんて血気盛んっていうか、基本的に殺しまくりたいタイプなんですよ。まあなんか非公式図内で一番のサイコパスって言われてるのが十和子さんなんで、十和子さん基本的に俺殺すぞとか言ってる感じのキャラなんですね。で結構ゲーム強いしすぐに殺すって感じなんだけど、十和子さんが結構その歳三さん、富士さん、ピラノ課長の言うことにはちゃんと従うし、なんか3人が戦いたくないっていうのを汲み取って いつもだったら問答無用で撃ち殺してるのも殺さないようにしてんだよね。それがなんかめちゃくちゃ意外でしたね。いや、なんで空気読んでるのわかんのって思われるかもしれないんですけど、トウコさんが後にそのこのラストの配信についての感想ライブをしてて、それを聞きに行った時にそうやって言ってたんですよ。いや、なんか迷惑かけたら悪いしなっつって、富士さんとピラノ課長と歳三さんが温厚にやろう、穏便にね、他のチームにヘイト買わないようにやろうとしてるのに俺が乱したら悪いよなっつって言ってたから、悪いなと思ってやられへんかったみたいなこと言ってて、意外とそういうとこあるんだなと思ってびっくりしましたね。で、だからトワコさんはなんか次やるときソロで出たいって言ってたね。なんか殺しまくって裏切りまくりたいって言ってたでも富士さんと歳三さんとピラノ課長がいるおかげでトワコさんは人間に保ってるっていうか、あの本当にちゃんとグループやってたっていう感じ。なんかそうで、しかも怒んないんだよな意外と。トワコさんなんてイラッとしたら結構言う人なんですよ。ソロでやってる時とかもなんかね、視聴者に対してとかすごい結構言うんですよね、トワコさん。なんかなんだっけな、デッドバイデイライトやってた時も視聴者にこれとこれの組み合わせをやったら結構強いからいいっすよ、やってみてくださいって言われた時も、いや、それ言われて誰がやるのとか言うんですよ。え、なんでってなるじゃん。なんか、いや、これとこれ強いよって言われてやって、あ、強いっすねって、何がおもろいのとか言うんですよ。いや、やっぱ自分でこれとこれ組み合わせたら強かったわ、意外と良かったわっていう方が、見てる方がおもろいし、俺もおもろいから、おもろくないことはやらんわ、みたいな。で、周りが、え、やればいいじゃん、みたいな。強いって言われてるんだからって、なんかその、アドバイスもらってるんだからやれば、みたいな視聴者が言っても、なんか、いや、それ見てどうすんのみたいな。なんか、結構ね、ソロでやってる時は結構口調強めだし、なんだろうな、本当に我が道を行くタイプ。で、みんなに出たツンデレとか言われてるけど、いや、これツンデレちゃうし、とか、なんか結構冷たかったりするところが十和子さんあるんだけど、なんか非公式図にいるトワコさんって可愛いよな。それも非公式図の推しポイントだよな。なんかあの3人によってトワコさんの魔力が失われるみたいな。あの3人に抑え込まれてんだよね。待って、歳三さんは歳三さんで面白かったら何でもいいだから、そこがめちゃくちゃ共感できる。どんなに負けても、どんなに引くような裏切り行為されても、それが面白いんだったらそれでええやんみたいな感じ。いや、歳三さんね、いや、私ね、ちょっとね、これ本当に興味ない人には申し訳ないんだけど、非公式図の今回のその垂れ流し配信、私初めて見た垂れ流し配信、この4人の素の姿っていうの、4人も大丈夫って言ってたから、これさーつってさ、俺たちさ、めちゃくちゃ素でやってるけど、これ見てる人面白いのって、なんかいつもは編集でどうにかなってるけど、めっちゃ素だけど大丈夫って言ってたけど、私めっちゃ面白かったっす、それが。なんかね、これさ、私みんなに分かりやすく伝えるとすると、ハリーポッターのさ、グリフィンドールタイプとかスリザリンタイプとかさ、あるじゃん。あれさ、あれに分かりやすくね、例えるとすると、今までのその非公式図の編集で出来上がった動画だけ見てる感じの非公式図の印象は、トワコさんは圧倒的スリザリンで、歳三さんもまあ面白かったらいいってとこもあるんだけどな、そうだね、スリザリンか、スリザリンとハッフルパフの間だよなみたいな印象があって、で、藤はまあハッフルパフで、ピラノ課長もハッフルパフって感じだったんです、その今までの印象は。今回のこのニコニコ老人会の長時間生配信の4人の素みたいなところを見た時に、全然違うなと思ったのは、やっぱ十和子さんと歳三さんの印象ですね。まあ、ピラノ課長と富士はもうハッフルパフのまんまだったんですよ。変わらないんですよ、本当に。動画の、編集された動画とキャラが2人とも全く変わらない。 どっちかっていうと、あの富士工房は途中で具合が悪くなってかわいそうだなっていう、あのダメなんだって FPS が。なのになんか多分トワコさんか誰かに頼まれて参加してんだよね。なんかこういうのに参加してる印象ないから、富士さんが。なのでなんか具合悪くなっちゃったりとかしてて、まあ、それがまあ、あの動画編集されたものと違う点はそのぐらいで、基本的に富士山とピラノ課長はめちゃくちゃムードメーカーですねっていう印象で、で、まあ、スリザリンだとガチガチのスリザリンだと思ってたトワコさんが意外とこれ霊文苦労だなって思いましたね。なんかね、あの無謀な戦いはしないんですよ。仲間のふりとかするんですよ。でいけるなって思った時に俺は攻撃するっていうタイプで、意外となんかなんだろうな、勝つためだけの手段を選ばないみたいなタイプじゃなかったのがすごい意外です。本当に霊文苦労だなと思いました。意外とね、合わせるんだよねみんなに。であんまりこう暴れたりとかしないですねっていう感じが、意外と霊文苦労なんだと思った。でもまあこれは非公式図の中ではそうなのかも。ソロになったらゴリッゴリのスリザリンな気もするけどね。非公式図の図での立ち位置は完全に霊文苦労で、あのハッフルパフかスリザリンの間だなと思ってた歳三さんに関しては、歳三さんはめちゃくちゃグリフィンドール、本当にこれはめっちゃ私の中で意外でした。歳三さんって、私歳三さんのソロの配信見てるから、なんかこう勝手に歳三さんのことをなんかこういう人だなっていう風に分かってるつもりでいたんですけど、ファン目線ね、これあの友達とかの目線じゃなくて、ファン目線として、いや歳三さんこういう人だわみたいな思ってたんだけど、いやこの配信見たら歳三さんゴリッゴリのグリフィンドールだなと思いました。え、なんでかっていうと、あのね、なんだろうな、あの揉め事が起きた時に結局中心になって喋ってるの歳三さんなんだよね。で歳三さんだし、あのね、何か起きた時に真っ先に駆けつけるのが歳三さんなんですよ。私ほんとめちゃくちゃびっくりして、今回その配信見てて、なんかわーってなって、なんか争いとか起きて大変だってなった時に、トワコさんは一歩一回引くんですね。様子を見るんですよ。助けたいって気持ちはあるんだけど、様子を見て安全確保してから動くみたいな感じが、めちゃくちゃなんか霊文苦労っていうか、私と同じような動きをしてんなっていうのが意外だったんだけど、歳三さんは結構ブワーッと走ってて、あのなんだろうな、交渉でなんとかしようとする人、トークとかでなんかゲームとかじゃなくて、なんかトークとかでどうにかしようと間に入るタイプですね。一回ね、そのいろんなことが起きた時に、他のチーム8人ぐらいとちょっと大変なことが起こった時に、あのリーダーがそのちょっとね、連合軍みたいのを結成したんですよ、そのいろんなチームと一緒にね。今回そのラストっていうのは、あの加藤純一とか有名な配信者いるじゃないですか。あの人たちとかも、モコウさんとかもいたんですけど、まあ、加藤純一、まあ、あの人結構なんかね、あの口悪いっていうか、うわーってやるタイプだから、もう序盤から裏切りまくって殺しまくってっていうチームなんですね。加藤モコ、あと誰だっけな、鶴岡鴨橋、うんこちゃんなんだっけな、なんかね、その辺が結構もう大暴れして、序盤からあヘイトを買うとかもう関係ない、勝つためなら全員殺すみたいな感じで動いてるチームたちが、基本的にその弱いやつらを、まあ、あの次の対人戦の時に殺してくってなった時に、このゲームの主催者の坂本さんっていうね人は、ソロで一応プレイヤーとして参加してるんですけど、坂本さんがなんかあの優しい人たち、その今までそういう時間を守ってちゃんとやってた人たち、そういうこの時間は最終の時間ですよなのに誰も殺さないでちゃんとやってた人たちとか、なんかその不本意に殺された人たち、なんかかわいそうな死を遂げた人たちとかを集めて反乱するために連合軍作りましょうよって、なんかいろんなとこに声をかけてて、まあ、非公式図も真っ先に声かけられて、非公式図はなんかそのルール、まあルール違反ではないんだけど、その 最初の時間に打つことはルール違反ではないんだけど、一応その平和にやってる、平和にやってるのにそういう風に殺されちゃったりしてるのを、まあ、キルボード見てればわかるから、それでかわいそうな人たちっていう印象があるから、すごいみんなこう集めての中に声かけられて連合軍で、この例えば何て言ったかな、まあ、この拠点 A のここ I の Q とか J のなんとかに連合軍の拠点を建てるんで、何かあったらそこに逃げてくださいみたいな。でそこに資材をみんなで持ち寄ってなんとか生き残りましょうみたいな、そういう話し合いが行われたりしてたんですけど、で一回その連合軍に行こうとしたんだけど、その行く途中とかで殺されたりして全然たどり着けなくて、飛行士キズは。で、まあ、一応なんとかたどり着いた時にすごいなんか、ね、修羅場だったんですよ、たどり着いた時。でなぜかというと、その無差別に殺しまくってた悪いチーム、その対抗、倒したい相手、その連合軍の目的っていうのは、そのなんだろう、無差別に殺しまくって、もう手段を選ばずに殺しまくってるやつらを壊滅させるために結成された連合軍なので、そいつらを倒したい、いわば加藤純一チームと、あともう一人誰だっけな、コウスケだっけ、名前コウスケチーム、違う、誰だっけな、そのあたりをなんか殺していきたいという連合だから、そう、その中に加藤チームの母校が連合に入れてくださいって来たんですよ、連合軍に入れてくださいって。それでもめちゃくちゃ波乱、いやこいつ絶対裏切るやろっていう、みんながで、なんか、いや私知らないんだけど、なんかその人は結構なんだろう、下水配信者なんですかね、知らないんですけど、すごかったですよ。その場にいた、その連合軍にいたみんなのチャットがめちゃくちゃ荒れて、こいつだけは信じるなっつって、でそのモコって人はなんか、俺は加藤さんに裏切られたんでみたいな、そう、加藤さんにお前はもう仲間じゃないって言われてるんで信じてくださいっつって、もう服とかもね、なんか銃とかその危ないものは全部装備してなくて、いや信じてくれっつって、俺は加藤に捨てられたから行く場所がないんだっつって、ひどい目にあったんだっつっていう風に説明をねするんだけど、もう視聴者が荒れてさ、こいつだけは信じるなみたいな、もうめちゃくちゃ面白かったら偽善者みたいな、なんかみんなブチ切れてて、すごいね、あれね、モコウさんってすごい有名な配信者なんでしょうね、なんか下水で、いやほんとどのチャンネルも荒れてたと思いますよ、あの瞬間、あの場にいた人たち の視聴者、その時もその連合のリーダーが不在で、たまたまちょっと出かけてていなくて、リーダーがいないのに決められないってなってる時に率先して結構まとめて喋ってたのは歳三さんだなって、もうまとめに入ったっていうか、いやなんかね、他のね人たちは結構様子見るんですよね、そのトワコさんとかピラノさんとか富士はうわーってみんなが争ってる会話の中には絶対入んないんですよ、聞く感じで。富士に関してはなんかさ、喧嘩みたいのしてるからさ、俺入るの嫌で入れなかったわとかいう感じなんで、結構そういう感じで温厚なのね、富士とかは。だから一切こうわーってなってるところに入んないんだけど、率先して入ってくのが歳三さんなんですよ、そこに。いや要はさつって、こうやからこうやろみたいな感じで入ってったりとかして、しかもその強めの口調とかじゃなくて、みんなが納得できるような提案みたいな、中間の提案みたいのをきちんと出したりとかして、なんかまあ場をまとめるのがうまいだけじゃなくて、すごくめんどくさいなっていう状況でも率先して声を出すタイプ、それがすごい意外で、私ごめんなさい、本当に歳三さんのファンの皆さん、私は歳三さんを勘違いしたよ、歳三さんって結構のらりくらりやってんのかなっていう、なんか勝手に争っとけばええんちゃうんって言いながら、なんかこう そういう会話もあーめんどくさいわーっつってなんか入らないかと思ったらもう責任感すごいっていうか、なんかガンガン前に出てなんか場をまとめようとするっていうか、自分が関係なくても結構行くみたいな感じが超意外でした。もう歳三さんもっと好きになったわ。なんか歳三さん頼りになるっていう、歳三さんこんなに頼りになるんだって思って、めちゃくちゃ頼りになる。いや、もしかしたら私の知らない世界というか、まあニコニコの中ではもしかしたら歳三さん最年長とかなんかあんのかもしれないけど、知らないんだけどね、私年齢とか皆さんの公表してないし知らないけど、だからこそなんか最年長ではないと思うけど、歳三さんもさすがになんか年上だからここは前に出とこうかなって思ったとか、もしかしたら裏事情があるかもしれないんだけど、あのただ一視聴者の私の目線としては、歳三さんも間違いなくグリフィンドールだなって思いながら見てて、そうだからそのあたり意外だったなとか、そういう話をめちゃくちゃしたかったんだけど、非公式図をみんな知らないからさ、本当に語りたいだけ語っただけなんですけど、でしかもこのラストのこのニコニコ老人会ラスト、この配信を見るってなったらかなりの時間を消費するから、多分おすすめもできないですね。なんか 見てとも言えない。ただすごかったぞってことだけ言いたい、もう本当に。でこの非公式図に関しては基本的に画面的にはまったりすごくいい感じに、あのなんだろうな、あんまり殺伐としてない、でも面白い見せ場っていうんですか、撮れたかみたいなところは何回か あって、まあ課長がやらかすとかなんですけど基本いやあれでも非公式図のファンは喜んでたね、課長のやらかし。課長が盛り上げてくれてるって言ってて、そうだよね、私の心が狭いなって思ったね。私も頭カチ割れそうって切れそうだったからね、マジであの切れそうになったけど、いや非公式図のねファンもね民度が高いね。課長がもうゲームを盛り上げてくれた、ありがとうって言ってたもん。課長ありがとう、課長めっちゃ笑ったわってみんな言ってたから、私の心がもうめちゃくちゃ狭い、あれ本当狭いってことを認識しましたね、本当に。だからなんかね、あの今回その4人はすごく平和に、どちらかといえば平和にやってたけど、他のチームの配信やばいね多分。あのバチバチにやり合ってるところ、加藤純一とかモコさんとか、あの辺やばいと思う。こうちゃんっていう人とかやばいと思いますね、あっちの方。いや、まあ、こう号泣してるからね、なんか泣いてる子とかいてさ、ほんと面白かったなあれ。なんかこんな違うんだと思った、人の配信によって、同じゲームで同じ舞台でやってんのに、もうなんかすごいよ、バリ雑言だよもう本当に。おめえよっつって、前から気に食わなかったんだけどよとか言って、すごいよ、口だけのやつがよとか言って、この機会に殺してやるよとか言って、もうね、銃声とロケランのドカーンって音ばっかりマジ非公式図は本当どちらかといえば平和だったよなと思いましたね。いや本当にすごい、だからあのね一種のリアリティショー番組なんですよ。で私は海外に留学してた時、 MTV が面白すぎて、 MTV のあのリアリティショーえげつないから一生見ちゃうんですね。もう学校行けないぐらい一生見ちゃうんですよ。あの時思い出したね、今回のこのニコニコ老人会見てて、なんか動けないですもん、画面の前から。なんか見逃してはならない一瞬一瞬がいっぱいありすぎて、でただでさえその非公式図の素が見れるっていうので歓喜してるので、もうそれも見逃したくない上に、人間ドラマがいっぱい起こるから、この非公式図の方でも、あの知らないチーム同士のね、なんかやり取りでいろんな事実を知ったり、裏切りとか、あそこには気をつけろとか、あの人は信用するなとか、めっちゃ面白くて、まあ人狼っぽいところもあるんだけど、まあ心理性もあるだろうな、ああいうのなんかね、とか、あとまあ歳三さんがいるんで面白いことが起きるっていうか、会話が面白い、他のチームとの、まあ、そういうのとかもあったりして、結構1秒1秒見逃せなくて何もできなくなっちゃったんだよね。もうね、どうしてくれるんだってぐらい。まあ、仕事は行ったよ。これで仕事行かなくなっちゃったらやばいから、仕事は行ったんだけど、いつもだったら自分の自由時間ってさ、なんかこう動画編集したり、自分でゲーム遊んだり、あと、雨宿りデッドバイデイライト店に出勤とかもしてるんだけど、雨宿りデッドバイデイライト店でも出勤できなくなっちゃって、 いやもうこれが見たくてさ、それぐらいおもろかったんですよ。なんかね、すべてのコンテンツの中で一番面白かったんですよ、これが。この3日間、本当に、なんで今年一面白いコンテンツだったんじゃないかな、私の中で。こんなに動けないことなかったもん。なんかやっぱだれる時間とかってあるわけじゃないですか。なんかもう これ見てるぐらいだったらちょっともうゲームやるかとかあるじゃん。そんな気に一切ならなくて、1秒1秒見逃すなって感じだったんですね、私の中で。いやそれぐらい今年一位私の中でやばかったですね。ちなみになんですけど、私ニコニコ配信者には全く詳しくないんですよ。 YouTuber は知ってるけど、で加藤純一とか有名な人は知ってるんですけど、モッコーさんとか名前は聞いたことあるけど、そのあたりぐらいで、81人もいるけど知ってるのってデッドバイデイライトの配信者だけなので、デッドバイデイライトの配信者で言えば、ここは参加してたの私が知ってる限りではフルコンさんと、ヒラさんとかってそうだっけって感じ。少ないんですよ、デッドバイデイライトの配信者も。ここいないからあんまり知ってる人いなくて、だからそんな状況で見てもこんなに1秒1秒見逃すなってぐらい面白かったっていうのは、この大会すごかったなって思います。私本当にこんなにも配信者を知らない人が見たって面白い。まあ飛行機図が好きだからな。いやレア、激レアなんですよ、この4人が揃って長時間、しかも垂れ流し配信は激レアすぎて、いや私本当にこれ1秒1秒見逃すなっていうのはそこにあったっていうのも理由あるんだけど、いやあとね、やっぱね、ニコニコの配信者ってぶっ飛んでるってよくみんな言ってるけどさ、まあよく言ってるっていうのは小学生中学生なんだけど、マジでぶっ飛んでるね。頭おかしい人多いね、ニコニコの配信者。ごめん、私知らないのに言ってるから語弊があったら申し訳ない。私の周りの人たちの意見では頭おかしいの多いっていうのは、本当頭おかしいの多いわ、マジで。それもね、一部一部見逃せないポイントですね。で、あのとしぞさんが一番会いたがってた亀戸チーム、亀戸、配信者の名前はルーツさん、イボーンさん、タロチンさん、藤原さんっていうこの4人のチームがチーム亀戸という名前で拠点を構えてたんですけど、ここがマジでもっと早く会ってればよかったね。最終日にあのとしぞさんが意を決して、やっぱ俺は亀戸に会いたいわって言って、もうやられてもいいからって会いに行ったんですよ。なんかみんなに亀戸ってどの辺に家ありますって、なんか知り合いに聞きに行って会いに行ったんですよ、最終日に。最終日に会ったんだけど、あそこマジであの非公式図を上回る平和さ、本当にあそこ最高だったな。何が最高って、自分たちの家をイオンモールにしてるんですよ。マジでチーム亀戸最高だな。私この後チーム亀戸の全然知らない人たちなんだけど、なんかね、今回のこの非公式図を通して亀戸の人たちのなんか見たら、めちゃくちゃ亀戸に興味湧いちゃって、ちょっと見ようかなと思ってる、亀戸目線。なぜかっていうと、亀戸がもしかしたらこの大会において一番平和だったと思う。なんかね、こんなにバチバチやり合って、てめえ殺すぞとか言って、うおーとかやって、連合結成するぞとか、うおーってなって、非公式図でさえ、この平和な非公式図でさえ巻き込まれていっぱい死んでる中、チーム亀戸だけイオンモール作って、イオンモールの中に IMAX の手書きの IMAX 映画館みたいのを作ってで、あのイオンモールだからステージ作ろうって、イベントステージみたいの作って、そこに楽器置いて音楽で遊んで、あとは釣りしてるだけで、追悼音楽しかしてないんですって、チーム亀戸で。すげえ変な人なんですよ、あそこ。変な人だったわ、めっちゃ面白かった。あのね、これまあ私この番組をかろうじ聞いてるとしたら、まあボードゲーマーだと思うので言うけど、めちゃくちゃカラハンタって感じ、あそこチーム亀戸。想像ついたでしょ、どんな感じか。もうドドメさんが筆頭として、もう戦わないと、もう釣りと音楽だけやろうぜっていう、ゲームの趣旨とか関係ない、なんかやられても、ああ撃たれたみたいな感じだったし、なんか攻め込まれてても、一貫としても平和だったんですよね、本当に。ま もしかしたらもっと平和なとこあったかもしれないんだけど、だから歳三さんが訪問した時も音楽やりましょうって言って音楽やってたし、配信なんだ集計結果、もうゲーム終了して集計結果出た後もなんか亀戸のとこ行くっつってみんなで亀戸のとこ行って全員で音楽やってこれが老人会だーっつって、これが本当のニコニコ老人会だーとか言いながらやってたりとかして、めっちゃ平和だったんだけど、いや亀戸近所にあればよかったな飛行士キズって思いました。もっと平和に、もっと結構楽しかったんじゃないかな、この4人も。もうねピラノさん、ピラノ課長と富士はね争いたくないからさ、もう我々だにずっと攻撃されてて、あとなんだっけマックスさんとか変な人いたな、なんかまあとにかくやられまくってたんでね飛行士キズは。なんかそのあ争いの渦中の中にたまたま入っちゃって不運な死を遂げるみたいなことが多すぎて、いや亀戸と家近かったらよかったっすね飛行士キズの皆さん、そっちの世界線も見たかったわ私。なんかまあ十和子さんがもう3人のことお構いなしに残虐的に殺しまくって裏切りまくるみたいのも見たかったけど、十和子さんはそれを望んでないからね、望んでなかったからあの魔力が抑えられるんでこの3人によって、それを見たかったけど、本当十和子さんって力こそパワーみたいな人だから、なんかそういうとこも見たかったんですけど、まあでも亀戸と一緒にいる世界線もっと見たかったな。本当最終日に初めて絡んだからすごい離れてんですよ飛行士キズから家なので、もうそれもちょっと見たいなと思いますね。いやもうめちゃくちゃ語って申し訳ないんですけど、本当にあの話す場がなくて、私のこの興奮が収まらなくてさ、もうどうしても話したくて話しただけなので、もう多分ここまで誰一人も聞いてないと思うんだけど、一応ニコニコ老人会が激アツだったっていう話をあのぜひしたくて収録しました。最後まであのご清聴いただき誠にありがとうございます。明日はガヤラジなのでまたガヤラジでお会いしましょう。ありがとうございました。聞いていただいて本当すいません、私の話に付き合っていただいてありがとうございました。じゃあねまたね、バイバイ。